クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第56回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
直近で、
はい、
経営中毒の書籍がですね、
はい、
今いろいろな書店で展開いただいている最中なんですけど、
ありがたいですね。
ありがたいですね。まあ、そのおかげもありまして、
うん、
2回目の重版、三刷りというのがかかりました。
なるほど。
はい、これも本当に読者の皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。
そうですね。なんか最近だとそういう重版ってなかなか少ないんですよね。
そうなんですよ。出版業界景気が悪くてですね、かつてはまた重版という時期があったんですけど、最近はやっぱりそう、重版かかるだけで結構、売れたねっていうような感じになってるんですよね。
そうなんだ。はい、そうですよね。まあ、元々の野村さんはね、そういうメディアとか編集の業界にいたから。
はい。
まあ、ありがたいお話ですね。
そうなんですよ。で、なんかちょっとその裏話をすると、
はい、
出版業界のビジネスモデルって、
うん、
まあ、ざっくりなんですけど、20冊ぐらいの売れない本の赤字を1冊の売れる本がカバーするっていうモデルなんですよ。
そうなんだ。
はい、だから全部当てることって正直不可能で、
すごいスタートアップ投資みたいですね。
そうですね。あ、だから似てるかもしれないですね。
は
い、で、やっぱり基本的に初版で止まってしまうと、その本ってまあ出版社からすると、
うん、
まあ、トントンかちょっと赤字ぐらいな感じなんですよね。
なるほどね。
はい、で、重版がかかったってことは、とりあえずビジネス的には成立したっていうことなんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
はい、だからちょっとですね、ほっとしてるというか よかったと思ってますけど。
いやいや、本当リスナーだったりね、はい、書店の皆さんのおかげですね。
そうですね、うん、ありがとうございます。なんでちょっと、なんでもしですね、このお話を聞いてまだ手に取っていないよって方がいらっしゃれば手に取っていただけると
宣伝多いな、
はい、もうこぼそっと流れでね、すいません、やってます。
はい、
では本編に行きたいと思います。
はい、
今日はですね、リスナーさんからお便りをいただいておりまして、そちらをお答えしていきたいと思います。では読み上げていきます。これ本名が書いてあるので本名は伏せて読んでいきたいと思いますけど、
はい、
徳谷さん、野村さん、はじめまして。いつも勉強になるなぁと思いながら拝聴しております。本日は徳谷さんにご質問がありご連絡させていただきました。経営者の妻の役割についてです。私は主人が会社経営スタートアップをしており、私自身個人事業主として働いております。夕食の時間にお互いのその日の出来事や仕事の悩み、達成したことなどを話すのですが、主人の仕事の悩みを聞いて何て言ってあげるのが適切かいつも悩みます。性格は私が思い立ったらすぐ行動派、主人は慎重派なこともあり、なんでそんなに悩んでるのと思ってしまうこともしばしば。ただそれを言ってしまっては良くないと思い、コーチングの本を読んでみたりもしたのですが、なかなかうまくいきません。相談されると一緒に解決してあげたいと思ってしまうため、いろいろと勝手なアドバイスをしてしまいそうになる、してる時もありますのですが、経営者の方がパートナーに求めることや、周りにいる経営者の奥様で、この人はアゲマンだなと思う方の特徴などあれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。ということで、今回のテーマは、経営者の妻の役割について、まあ、パートナーの方ですね。
そうですね。
はい、の役割についてというテーマでお話を伺っていきたいなと思うんですけど、いかがですか、このお便りを。
いや、これまず結構すごいですよね。まあ、こういうご相談わざわざ寄せていただけるっていうのもそうですけど、夕食の時間にお互いのその日の仕事の悩みとか達成したことを話すって、
はい、
これ普通やってる人少ないと思うんですよね。
そうですね。まあまあ、すごいなんていうか、こう、ビジネスパートナーとしてもきっと相性が合うんだろうなっていうようなお二人ですよね。
すごいし、まあしかもね、それを解決してあげようっていう、なんていうか旦那様の悩みですよね、にこう寄り添おうとするこの送っていただいている奥様ですか、
はい、
は素晴らしいなと、まず率直に思います
よね。素敵な方ですよね、すごく。でもそうですよね、まあ、徳谷さんご自身もそうですし、まあ、徳谷さんの周りにも経営者の方々っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
奥様に会社のことを話すかどうかですよね。まずそこってどうなんですよね。
この経営者のパートナー問題は結構いろんなところで話題に上がるんですが、
はい、
パブリックで話す人は少ないですよね。
そうですよね。
多分自分の旦那さん奥さんとどうで、まあ、分からないです。女性の経営者の方は旦那さんの話される方って結構いますけど、
はい、
男性経営者さんで、まあ、奥様のことを話題に挙げる方は意外と少ない。何なんですかね、やっぱりこうプライベートっぽいことをわざわざ外の人に言うっていうのが抵抗ある方が多いのかもしれないですけど、でもね、ここに書いてあるように、
はい、
やっぱり まあ、伸びてる社長なり経営者なりの裏には、はい、実は素敵な奥様がいたっていうケースは、
はい、
結構多いんじゃないかなというふうに感覚的にですけど思いますかね。
そうなんですね、
うん、
その素敵な奥様っていうのはどういう方なんですか。
これはいろいろあって、はい、あの見た目がお綺麗とかそういうことではなくて、はい、まあ、もちろんそういうケースもたくさんあるんですけど、これはしんどい時もそうなんですけど、やっぱりですね、あの旦那さん、まあ、要は経営者社長である旦那さんを本当に応援してたり、うん、本当に支えようとする姿勢がすごいある気はしますね。
はいはいはい。
でそれは結構いろんなスタイルがあって、いわゆる縁の下の力持ち、何ですか、なんか昔の日本語で言うと内助の功みたいな、
はいはい、
一歩引いて支えるみたいな方もいらっしゃれば、はい、結構ガツッとあなた
は
もっとこうすべきじゃないのみたいな方も、
はいはいはい、
それはいろんなパターンあると思うんですけど、でもそれは本当の意味で旦那さんを信じてたり応援してるからこそ、
うん、
でそれがやっぱりこの旦那さん、要は社長にとって、
はい、
アドバイスがめちゃくちゃ具体的でクリティカルだったから参考になったとかっていうことではなくて、その奥様が支えてくれてるっていうのが心理的な精神的な拠り所になっていることによって頑張れるとか踏みとどまれるっていうのは意外と多いと思います。
はいはいはい。答えが別に欲しいわけじゃないってことですよね、う
ん、これ結構あの男女問題とかだとよく女性が悩んで、
はい、
男性が解決をいきなりするとちょっと聞いてよみたいな話が、まあ、よく
聞きますね、
あの、はい、例え話なのかどこまで本当かありますけど、まあ、あるじゃないですか、
はい、
で社長である経営者旦那さんも全ての経営課題を、まあ、ある意味で当事者じゃない奥さんが解決できるとは思ってはないし、
うんうん、
まあ、不可能じゃないですか、
はい、
全ての課題を解決することは、
まあまあそうですよね、情報も差がありますもんね。
どんな素晴らしいコンサルタントでも不可能だと思っていて、はい、でも絶対的に自分の味方であったり、よりどころであったり、あるいは背中を押してくれる、
はい、
まあ、あなたがそこまで思うんだったらやってみたらいいんじゃないっていう一言でやってみたみたいな方も、そもそも企業もね、
はい、
たくさんいらっしゃいますし、しんどくてもでもそこまでやっぱりやり続けたいなら応援するよっていう、まあ、そう言ってもらえるっていう一言だったとしても、
はい、
それがよりどころな人は結構いる気は実はします。
うん、そういうことですね、
うん、
どうですか、聞いていいか分かんないですけど、うん、徳也さんも結構あのそういうコミュニケーション取られてるんですか
まあちょっとコメントしづらいっていう作品があるんですけど
、はい、
まあ私もそうだし、いろんな人もどのぐらいなんですか、奥さんが強いかは家庭によると思うんですけど、
はい、
奥様が強い家庭もあるじゃないですか。
まあありますね、はい、
家庭観っていうんですか、そんな言葉ないのかな
まあまあ昔の言葉でありますよね、うん、そういう言葉、
まあ、でも結局、信頼感が、で別にこれは結婚してるしてないにもかかわらずだし、はい、まあ、別に本質的には男女逆であってもそうなんですけど、まあやっぱそういうのはよりどころになるんじゃないですかね、
はいはい、
あのパートナーじゃなくても場合によってはね、ご両親とか、まあ、あるいはお子さんの存在とかね、
うん、
っていうのもやっぱり、っていうのはあの社長は基本的に無条件の仲間がいないんですよ
そうですね、まあ、こう経営中毒の根底のテーマですよね、これは社長の孤独ですもんね。
いやもちろん役員の方とか、こう古くからいる従業員の方とかは支えてもらってると思いますし、はい、金融機関とか投資家とかあるんですけど、まあ、すごく極端に言葉選ばず言うと条件付きな仲間なんですよね。
はいはいはい、確かに。
だって、給料が払われなくなる可能性があったら従業員残ってくれるかというと残ってくれないし、
そうですね、
めちゃくちゃ損をする可能性が高かったら投資家皆さんが仲間でいてくれるかっていうと、まあ、いてくれる人もいるけど、
うん、
必ずしもそうじゃないっていう、
はい、
まあ、そこがパートナーとかご家族の場合は無条件になりやすいですけど、
うん、
ちょっとむずい話していいですか。
はい、お願いします。
そういう時にじゃあもうあなたとはこれでおしまいね、バイバイってなるケースもたまにあります
まあそうですね、
まあ、それはやっぱり経営者でお金がいってやったり安定しているからあなたと結婚してたのに、はいはい、何なのよっていうケースもあって、はい、まあ、これは逆パターンですね
そうですね、だから実はそっちもあの条件付きの家族だったみたいな、そういうことですよね、
っていうことですね、まあ別にこれは経営者に限らないと思いますけど、はいはいはい、どこどこ会社に勤めているあなたが好きだったのにっていうのと同じですよね。
そうですね、
まあちょっとそれは半分冗談としても、
はい、
この質問で言うと、なんかコミュニケーションの取り方にそんなになんかこだわる必要はないかなと私は思っていて、
はい、
まあ、この経営者である旦那さんを支えてるというか、本当にあのしんどい時も含めて寄り添ってる、応援してるっていう姿勢が伝わるだけで、多分旦那さんめちゃくちゃ嬉しいとは思います、うん、
はいはい。
であとパターンが正直でもあるかなと思っていて、ええ、このお便りだとご主人は慎重派みたいなのを確か書いてたと思うんですけど、慎重派な方であれば外で何でもかんでも話せてるわけではない可能性が高いので、うんうん、実は思ってるけど、まあ、あんまり言ってなかったり悩んでることとかを聞いてあげるのは、
はい、
まあ、一般的には有効だと思いますし、
うんうんうん、
でも社長経営者である以上慎重なだけではダメで、時に何か意思決定したり踏み出さないといけないじゃないですか、
はい、そうですね、
でその踏み出す先をこっちが決める、奥さんが決める必要はないんですけど、
はい、
ご本人が決めようとしてる時に背中を押してあげる、まあ、それだけでも十分なのかなというふうには思いますよね。
なるほど。だからもう全部スパッとこれをやればいいじゃんっていう答えを出すっていうよりも、
うん、
まあ、あなたが思ったんだったらいいんじゃないのっていうような、
っていう方が有効なケースが多いです、はい、まあ、別に出してもいいんですよ、答え出してもいいけど、
はい、
まあ、最終的にそれでやるかどうかは旦那さんなので、
そうですね、
なんか絶対全員に答えを出すのがいいパートナー奥様ですっていうことでもないし、
うん、
まあ、答え出したとね、それが絶対正解とも限らないので、
はいはい、
あくまで奥さんの視点ではこうだよっていうのを言ってあげるのは別に悪いとは思わないですけどね。
そういうことですね。
あのちょっと若干脱線とか面白げな話すると、
はいはい、
社長が外で見せてるのと違うキャラを家に持ち込むケースは結構あって
なるほど、はい、
あのですね、例えば社外だとめちゃ外交的だったりするんですけど、
はいはいはい、
よく喋るし、はい、でもプライベートだとそんなにめちゃくちゃ積極的に外行こうでもないし、
うんうんうん、
そんなに饒舌でもないっていうケースって結構あったりするんですよ、
は
い、これはあの傾向ね、全体とは言わないんですけど、はいはい、そうなると会社の外で求めてるように見える要件となんか違うことを求めてるケースもあります、
はいはい、
例えば外でめちゃくちゃ外交的でこう営業とか得意な方だと、
ええ、
なんかむしろそういうの一緒に行ってくれるとか、
うん、
逆に自分が意見が強いからなんかそれではいって言ってくれるような人が例え求めてるとしても、
はい、
プライベートだとあんまり外にも行かないし、だから積極的に外で連れ出そうとするパートナーはちょっと嫌だったりとか、
あ、そうですね、確かにな
んかそんなにめちゃくちゃ喋らないんだけど、ええ、別にそこも含めてなんか聞いてくれたりとか、
はいはい、
なんかね、あの外とキャラが違う人は意外と多いですよ。でこれ聞かれてるリスナーの経営者の皆さんもひょっとしたら外と中でキャラが違う人もいるかもしれない、
はい、あのひょっとしたらこうプレゼンがめちゃめちゃうまいとか、
そうそうそう、
エネルギッシュにメディアに出てるように見えるんだけど、
そうそう、
家だと全然喋んないみたいな、
家で全然喋んないとか、喋っても全然話わかんないとか、
はいはい、
なんか芸人さんがプライベートだと別にそんなずっと面白いことを言ってるわけじゃないっていうのと同じ、まあ、そういう人もいるっていう、そうです
よね、私も結構それ想像しましたね。なんかあの分かんないですけど、あの明石家さんまさんは全く楽屋でも変わんないらしいんですけどナインティナインの岡村さんは全然喋んないみたいな、
なるほどね、
はい、
のを聞いてますね。っていうのはやっぱり求められるので、
はい、
経営者であるとか社長であるという、要は期待値があるから完全には無視できない、
うん、
けど、まあ、利害関係がそこまでないプライベートであれば素で入れるっていうことなんでしょうね。だからそういう空間を作ってあげられるというのは、はいはい、パートナーの方にとってパートナーの方がやれるすごい大事なことだと思いますけどね。
そうですね、
余談でした。じゃあちなみに野村さんはどうですか、は
い、私ですか
比較的新婚ですよね。
あ、まあでも、
まあ、そうでも
ないか、言うても8年、
あ、そうかそうか、
とかそれくらいですね。8年8年9年ぐらい、うん、で、まあ、子供が生まれたのが、うん、あの最近なんですけど、
うんうんうん、
あ、でも私結構話す方ですね。話す方で、で、だから結構この相談者の方の家庭に近くて、
うん、
割と率直に今その、クロニクルの状況がこうなっていて、で、こういうクライアントさんがいらっしゃって、
うんうんうん、
で売り上げは大体こういう風になっていて、
すごいですね、
こういうメンバーがいるっていうのは大体多分妻も知ってると思いますね。
どうですか奥様の反応は。
あの割とですね、信号、うん、食ったアドバイスが返ってきます、ね、
そうですか
例えばなんですけど、これやってる時辛そうだから、うん、もうこれあなたがやんない方がいいんじゃないの、みたいな話とかは、
なるほど、ね、
結構来たりとか、あと妻はそのあれなんですよ、日本企業で働く、割と大きめの企業で働く会社員なんですけど、うんうん、割と多分なんでしょうね、こうあのいわゆる会社員としてのビジネス感度はある方で、
うん、
経営はもちろんやったことないんですけど、
うん、
だからそのどういう人がどういうふうに動いていてオペレーションはどうかっていう話が割と想像がつくっていうところはあるかもしれないですね。 だ結構率直に話すタイプですかね。
素敵な奥様ですね。
ありがたいですね、はい。
まあ、なかなかでもレアな方だと思っていて、はい、そのビジネス感度があって的確なアドバイスを皆さんするかというとそうじゃない方がやっぱり多いし、
はいはい、
なんかそれをめちゃくちゃ求め出すのも、まあ、全員に求めるものでもないかなとは思うので、
そうですね、はい、
まあ、そういう方なのは素晴らしいと思います。あとでも野村さんおっしゃったことで、
はい、
あなたがこれやってる時楽しそうとか辛そうとかっていう、要は旦那さんご主人が、
はい、
のことはやっぱ長く一緒にいるから分かっていてほしいじゃないですか。
そうですね、はい、
でそうするとそのやってる中身よりはこういう時のが生き生きしてるとか、うん、最近表情暗いなとか明るいなとかそこのアンテナは結構当たってるケースが多いので、
はい、
それ視点でなんか客観的にどう見えてるかっていうのを意見もらうのは実はありがたかったりするかもですね。
そ
うです
ね、そこはなんか思いましたね、
うん、
なんかその会社経営をやってると、うん、全部自分で決めているはずなのに、
うん、
だんだんとこう多分いろんなそのしがらみというか、
うん、
こう制約条件みたいなのが出てきて、
うん、
でそんなにやりたくないんだけど、
うん、
でもやっぱりこうやらなきゃいけないこと、
うん、
その業務の比率が増えていくと思うんですよね、
うん、
でそうするとだんだんとその顔が暗くなっていくっていうことがあったりするので、なんかそれを割と早い段階にキャッチしてくれてるのはありがたいなと思いますね。
いや面白い。せっかく野村さんお話いただいたんでちょっと強引な分類をしてみてもいいですか。
はい、俺がします。はい、
パートナー の,、
はい、
経営者のパートナーとしてうまくいくいかないっていうのは、
はい、
私もまあサンプルの中ですけどそれなりには見ていて、掛け算による分類はめちゃくちゃ大胆にやったらできなくはないかなっていうのは聞いていて思いますと、
はい、
要は社長のタイプ×パートナーのタイプ、
はいはい、
変数はいろいろ事業とか状況とかあるんですけど、うまくいってる言ってないとかあるんですけど、まあ、ざっくり言うと社長とパートナーで 2×2 じゃないですか、
はいはい、
でそれはすごい乱暴に言うと、
はい、
社長が結構イケイケな場合、
うんうんうん、
パートナーもイケイケだと、
はい、
たまに踏み外すことがあって
なるほど、はいはい、
社長がイケイケだったりすると、はい、奥さんパートナーは引き締めたりとか、
うんうん、
あなたそれ自分のおかげじゃなくていろんな人のおかげで成り立ってるんですよとか、はいはい、そういう時こそこういう人に感謝した方がいいんじゃないとか、
うんうん、
ちょっと最近浮かれてるんじゃないとか、
うんうん、
社長が行き来な場合は適切に事業とかより本人の姿勢に対してビシッと言ってくれるような
人
が結構大事だったりする、
はい、
で社長もやっぱ外でイケイケだと誰も言わなくなってくるんで、
そうですね、
そういうのはやっぱ奥さんが引き締めてあげるのは意外とこれうまくいきやすい、
はい、
で次に、社長が結構内向的でおとなしかったりとか、うん、内に秘めるタイプの場合は、
はい、
逆に奥さんがやってみてもいいんじゃないとか、
うん、
私は面白いと思うよっていう話を、まあ、ずっと押す必要はないんですけど、
はい、
社長がここぞっていう時に背中を押してあげる、これも結構大事で、
はいはい、
うん、これはリスクがあるわねって一緒に悩んでるとやっぱ踏み出しづらいので、
はいはい、
結構ね社長もパートナーとか家族のことを気にして本人はやれようかなと思うけどやっぱりなって悩んでるケースがあるんで、背中を押してあげる、これも結構うまくいきやすい、
はい、
であとは共通してあるのは奥さん、ちょっと 2×2 と若干ずれてきますけど、
はい、
奥さんが外交的だったり、
うん、
外交的ってなんかめちゃくちゃ明るいとかじゃなくても、
はい、
外の人から好かれる、連れて行った時に、
はい、
なんというか周りの皆さんが気持ちよくなれるような、まあ、気遣い計らい、うんうん、ができるような人か、まあ、あるいは明るくて周りといい空気感作れる、前に出ても出なくてもいいんですけど、
はい、
まあ、外の人からやっぱり言って、あの奥さんやべえなじゃなくて
はいはい、はい、
なんかこう好かれるというか、いうイメージ持たれるのは、これはなんか共通大事な気がします、うんうんうん、別に女性だから一歩引き見たことを言ってるつもりでは全くないんですけど、
はい
はい、あそこの奥さんちょっとやばいよねみたいな、まあ、それも結構あるんですよ。
あ、結構あるんですね
実際問題あるある、金遣いとか含めてね、
あ、はいはいはい、
なんか旦那が稼いでるとそれでやってなんかすごい稼いでそれをなんか持ってくるみたいな人もいるんですけど、家庭はそれぞれですけどね、
うん、
だからそうかな、だから男性の経営者パターンで言うとそういう感じかな。ちょっと逆に女性経営者が、奥さんがトップでも両方社長なケースもあるんですけど、女性経営者がトップで社長の場合は、
そう、それも聞きたいですね、ぜひ。
結構ねやっぱ、
はい、
これもパターンありますけど、比較的女性社長は外交的でコミュニケーション力高かったり、
はい、
バリバリな人が、まあ、割合としては多いんですけど、うん、そういう方の旦那さんは家を守ってたりとか、
はい、うん、そうですね、
まあ、家事とか子育ても引き取ってたりとかっていうパターンは結構多いかもしれない、はい、
そうですね。私も何名か女性経営者の方知人で顔が浮かぶんですけど、多分9割方男性は割とおとなしい方だなって感じますね。
そうなりますよね、あとはもう両方が経営者でそれぞれ我が道を行ってるタイプもあります、
はいはい、夫婦それぞれ社長みたいな、
夫婦それぞれでそれぞれ会社もやってて、
はい、
もうお互い好きにやっていてお互い干渉しないみたいな、
はい、
これどっちかだけが干渉されるとやっぱり嫌なんだと思うんですよね、
はい、そもそも持ち込まないわけなんですね、家庭にそういう話を、
しなんか足引っ張ったりとかこうしてとかじゃなくて、もうなんならお財布も別みたいな家庭もあったりしますけどね、ちょっと 2×2 じゃなくなったけど、なんかやっぱりパターンがあるなっていうことだと思って、はい、パターン相性ですかね。
そうですね、うまくいきやすいパターンってことですね、
まあ、だってこれはあの社長のタイプによって他の役員タイプが違うように、
はい、
まあ、パートナーもそうだと思うし、まあ、そんなこと言ったらだって普通の恋愛もそうじゃないですか、あらゆる人にモテる人もいるかもしれませんけど、
そうですね、
多分野村さんに会う人と私に会う人とはやっぱ違うだろうし、まあ、そういうことなんだとは思いますけど、
そうですね。でもそうすると、うん、やっぱ徳谷さんのお話伺ってて、うん、割とこう補完関係っていうんですかね、
うん、
にあるとうまくいくのかなっていう感じがしていて、
補完関係のが長くうまく続きやすい気がします、
うん、そうですね、うん、イケイケかけるイケイケじゃなくて、
イケイケかけるイケイケは、はい、イケイケがいい時は加速するんですけど、
はいはいはいはい、
イケイケが落とし穴にはまった時に崩壊するっていう、
あのどっちもだから引き返せないわけなんですね。
そうなんですよ、だからこれ経営と同じかもしれませんよね、
はいはい、
私まあ、お互いのリスペクトがあって補完関係というかね、
ええ、
まあでも補完関係かなはやっぱり有効なんだと思います。
だそうするとこのご自身が割と行動派、思い立ったらすぐ動くと、
うん、
でご主人が慎重派っていうふうに書いてあって、だからこれはなんか相性としていいんじゃないのかなって感じはしたんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうなんだと思いますよね。冒頭言ったように前提としては旦那さん、はい、奥さんを応援する気持ちとか信頼感がやっぱあって、はい、で、
うんうん、
でその上でこうやって旦那さんがやや慎重派なんだったら背中を押してあげたり、まあ、少し言葉をかけてあげたりっていうのはいいと思いますけど、
うん、
ただあのしつこいんですけど全部に対してアドバイスをしたり答えを出し続けるまでは、
はい、
まあ、する必要ないというか行動的にそれは不可能だとは思ってますけど、うんうん、思ったことを言うのは全然いいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
あとこのお便りで、
はい、
あげまんって、まあ、ちょっと前の表現だなと思ったんですけど
はい、はい、
この経営者の奥様でこの人はあげまんだなと思う方の特徴などあればっていうことが書いてあって、
うん、
どうさ徳谷さんの周りでも、
うん、
この人結婚してすごいなんか伸びたなとか活躍し始めたなっていう方っていらっしゃるんですか。
うん、いますね、いますね。
ありますか、そうですか、うん、どういう方とかどういう特徴があったんですか
ちょっといろんなパターンあるってちょっと今日時間の短縮ないんですけど
はい、はい、
やっぱ地に足ついてなかった人が結婚して地に足ついて、
はい、
まあさっきのイケイケに対してビシッと言うもそうだし、
はい、
エネルギーがねやっぱ違うことに分散している、
うん、
まあ、例えば真面目に事業もしてるんですけどやっぱりなんか女性の方にエネルギーがいっていっているとか、
はい、
まあ、結果として浮ついている、
はい、
それがまあ一定ご経験もしまして一通り遊んだのかわからないですが、で結婚してやっぱあんまり夜もチャラチャラしなくなり、
はい、
で引き締めるところは奥さん引き締めてもらって、
うんうん、
まあ、ちゃんと経営に邁進するようになって伸びるっていうのはこれは結構ベンチャー系で一皮むける社長には意外とある気はしますね、は
い、そうなんですね、
うん、
再現性があるパターンですね。それは
再現性がありますね。でこれは要因として、
はい、
より構造的にこんなの捉えてどうするんだって気もしますけど
はい、はいはい、
構造的に捉えると、まあ、いろんな女性とか夜遊びに向かってるエネルギーが事業をだったり経営にまずちゃんと行ったと、
そういうことですね。もう身を固めたということで、
そう、まさにまさにっていうことと、
はい、
まあ、あとやっぱり、うん、さっきの話じゃないですけど一人だとちょっと油断したり浮かれてしまうところを引き締めてもらったりとか、まあ、逆にその奥さんの存在があるがゆえにご本人がより、まあ、ちゃんと周りの方々にも感謝もしたり巻き込んで丁寧にやらないとっていうマインドになっていくのもありますよね。
そういうことですね。じゃあ、 結構そのイケイケの方が、まあ、イケイケとか、まあ、言葉選ばずに言うと夜遊んでいた方が結婚してい
や別に遊んでたとは言わないんですけど、
はい、
まあ、さらに脱線すると、遊び出して経営が傾くパターンも結構あって、
はい、
学生結婚とかしてて、
はい、
あんまり日遊びせず、
はいはい、
真面目にしてた方が一定経営とか事業でうまくいってくると悪い遊びを教わってですね、
はい、
まあ、チャラチャラしだすわけですよ。特にあの昔遊んでない方は反動がやっぱ出やすいのかなって客観的に見てると思うんですけど、
やっぱりそうなんですね。なんか噂でも聞くんですけど、やっぱそうなんですね。
でそうするとですね、なんかあの人真面目そうな人だったのにみたいな感じな方が、はい、まあそうやってちょっとエネルギーが分散しだして、古くから支えてもらった奥さんとはちょっと離婚するのかしないのかとかあるんですけど、で経営もなんかグラグラするっていうのは結構ありますよね。
そうなんですね、
うん、
それなんかその昔、うん、真面目というか、今日言葉選ばずに言いますけど、
はい、
要は昔モテないと、
はい、
後で大人になってから経済的に成功すると、うん、その反動が来るみたいな話もあるじゃないですか。
まあありますよね、まあ実際なんかどっかの回でも話した気もしますけど、そういう傾向はある気はしますよ、はい、でそれで中途半端に成功して中途半端にお金があると、
はい、
まあ、その別にその人は何もモテてないんですよ、
うん、
お金がモテてるだけなんだけど、
そうですね、
まあ、そういう夜のお店とか行くとね、それなりに使えばチヤホヤしてくれますからっていう風になっていく、でもそれは一過性の儚い声なので、
はい、
まあ、大事なパートナーとの関係は希薄化していくっていう、
そうですね、
ことによってエネルギーが経営とか事業じゃないところに行ってくると、だんだん事業経営も揺らいできて、まあ、大事な会社のメンバーもちょっとずつ、なんか最近社長ちょっとチャラチャラしてるなってなってくると、
まあそうですよね、
何も言わず少しずつ離れていったりとかはありますね。
であとどうなんですか、そのパートナーシップで、うん、逆にこうパートナーシップでうまくいかないというか、ちょっとやっぱり相性合わないよねっていうパターンもあったりするんですか。
これもいろんなパターンありますよね、
はい、
経営者だけじゃなくてパートナーシップ論語るだけでもめちゃくちゃ難しいし、私はその立場にないとは思うんですけど、
はい、
社長がやっぱりおごってしまって、
はい、
もうお前はなんか言う通りやっとけみたいな感じになって、うん、まあ、最初は結構対等な関係だったけど、やたら高圧的になったりとか、まあ、これ難しいもんもあるんですけど、社外のストレスが結構強いので、
はいはい、
それを家庭にめちゃくちゃ持ち込む、
うん、
まあ、しょうがないんですよ、一定はしょうがないと思うんですけど、
はい、
あまりにも強いとそれでもついていけないってなるパターンもあるし、あの自己弁護してるわけじゃなくてしょうがないと思うんですけど、
はい、
もうだんだん話をしなくなる。でこれは結構お子さんが生まれたりすることによって、
はい、
奥様の興味が旦那じゃなくて完全に子供に行くわけなんですね。
まあまあそうですね。
でそうすると、いろんなストレスがあって帰ってきてもなんか大体文句言われるわけですよね、
うんうん、
なんかまた汚してとか、
そうです、ね、
自分で料理ぐらいしてとか
子育
て持ってやってとか、
はい、
なってくるので、で旦那さんである社長は外でやってんだけど、帰ったら帰ったでストレスフルだから、
はいはい、
あまり会話もせず、なんならあまり帰らず、冷静になっていくっていう、はい、これが関係としていいか悪いかは私はコメントする立場にないですが、このパターンは結構ある。
あ、そういうことですね。
だから支え合ってるパートナーとかじゃなくて、はい、冷めた関係になるっていう、
そうですね、
ことですよね。
だからひょっとしたらそのいずれもトリガーになってるのは環境変化だなと思っていて、
そうですね、
あの、まあ、まずそのお子さんが生まれたっていうのはそのかなりの環境変化ですし、うん、例えば外で会社の状況がすごい変わったとかも環境変化ですよね、
うんうん、そうなんです。
でそうするとまあこれまであのいろんなこうバランスの上にうまくいっていた方々がうまくいかなくなり始めるってことなんですかね、
うん、そうなんですよ。でちょっと最後難しい話をすると、
はい、
例えば会社が大変になったりこう厳しい状況になったとするじゃないですか、
はい、
冷静になってたりとか奥様に何でも相談できる関係じゃない時にはね、誰にも言えなくて、
うん、
社長は悩むケースは結構あります、
はい、
本当に苦しくてちょっと資金繰りがとか倒産がとかなっても奥さんには一言も言ってないみたいな社長って多くて、
はいはい、
言えないですよ。
まあそうですよね。
久しぶりに話したと思ったらそんな話かいって言われそうだと思うし、
あ、そっか、はい、
でも意外と話したらだったらもっと早く言ってくれたらよかったのにって言ってもらえるケースもあるし、なんだそんなんだったらもっと早く別れとけばよかったって言われるケースもあるんですけど
はいはい、はい、
これは経営者どうたらじゃなくてパートナーシップの関係性ですよ。
そうですね。でもまあ日常でも、
うん、
些細なことでも会話していれば、
いや本当に本当に
あのそういったこう重篤なことというんですか、
うん、
もう割とこう切り出しやすいんでしょうね。
だから本当はそうやって定期的に話したり、お互いにねできるといいんです。ただね、社長は自分の話はするんだけど、
はい、
奥さんの話はあんま聞かない人結構多いから、
まあ男性にその傾向は強いとか言いますよね。
まあね、これは適切にお互いちゃんと寄り添うというか、はい、歩み寄らないといけないんだろうなっていう。 まあでも大体ね、あの奥様が人間できた人が多いですよ。
はい、そう。その家族範囲では
伸びてる社長の裏は。
そうですね。
すごいなと思って。まあそれはそういう奥様を無意識的に選んでいるのか、はい、奥様の器が大きくなっていくのか、どうなんだろう
と。確かに因果関係はちょっと分かんないですけど。
なんかそんな気はしますね。
そうですね。
本当に素敵な奥さんも多いなと思います。
はい、ということで今回はですね、経営者の妻の役割についてというお話でトークいただきました。はい、
めちゃくちゃピンポイントですよね。
そうですね。でもまあこれでご相談者の方に何らかお役に立てればいいなと思いましたけどね。
まあ、本当は私よりね、経営者の奥様の方に聞いてもらった方が、
そうですね、
そういう方々たくさんいらっしゃるから、
はい、ここまあ言うても男性2人ですもんね。まあ、
そうおじさん2人で話してもっていう
確かに確かに
お前らが言うなよと思われてるかもしれないですけど、まあまあ、でも今日お話ししたのは、まあ、傾向値ではあるとは思うんです、はい、ただやっぱりパートナーシップっていうのは、これはまあ旦那さん奥さんもそうだし他の経営者もそうなんですけど、やっぱりお互いの関係性とか個性があってなので、ベストな関係性とかパートナーシップのあり方は、まあそれぞれがやっぱり対話すべきだとは思います、
はい、
私が言うからこうとか他の会社はこうだからこうではないとは思ってはいます、うん、ただ大事なのはなんか相手一定の個性とか特性を生かした形で、まあ、お互いの信頼リスペクトがあるっていうのはなんかこう共通だと思ってて、
うん、
まあ、そこがなくなるとだんだんうまくいかなくなるんでしょうね。
そうですね、まあ、特にどうなんでしょうね、まあ、これ多分会社においても、
うん、
例えばそのトップとナンバー2みたいなのでも絶対大事ですし、はい、
うん、
まあ、特に家庭はそれは重要なんでしょうね。
そうで、会社の場合は一応会社の経営なり事業なりの共通の指標ゴールがあるじゃないですか、
はいはい、
でもプライベートの場合は会社のことを持ち込んでも奥様からすると全部が全部は知らないケースもあるし、
うん、確かに
そこだけで話されるとやっぱりね、こう家庭の関係性どうなんのみたいな話もあるので、
はい、
ゴールとか利害関係が揃わないケースが多いんですよね。
うん、
要は会社をめちゃくちゃ伸ばしてて家庭をめっちゃ犠牲にしまくるっていうのは、はい、やっぱり奥さんとしては応援しきれないってなるかもしれないし、
確かに、
だからこそなんか、うん、トレードオフじゃなくてどう両立していくかっていう観点で対話が大事な気は一般論で言うとします、
うん、そうですね、
がそれを放棄して諦めてる人も結構多い
そうですね、あの徳谷さんが思い浮かんでるいろんな例が垣間見えましたけどね、今日のお話は
本当はね、その離婚をした後とかのシリーズもやってもいいですけどね、
は
い、
やりますか、
ね、
どっかで
マニアックすぎるんで、またいつかの機会に
そうですね、
しましょうか、
はい、
はい、
では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。